スーパーヒーローファクトリー。
ムキヤン、フジモッチ、スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、スーパーヒーローファクトリー、はい、通算にして第31回目になるんですけどもね。
掛布です、掛布。
今回は神戸のミキアンスタジオからお送りしております。
はい、
日にちは
ミキアンのやっていこう。
でね、日にちは5月の5日、子供の日なんですけども、まあね、ゴールデンウィーク、全国各地でいろんな、はい、ヒーローのショーとかね、イベントが繰り広げられていて、
まあ、僕らもヒーローショーですか。
あちこち行きたいんですけども、なかなか近場なところでしか行けないという感じなんで、今回は、まあ、大阪の方で開かれる大阪ヒーロースピリッツかな、スピリットの方に、うん、まあ、参加するために、ちょっと神戸の方に帰ってきたんですけれども、
はいはい、
まあね、いい天気でよかったね。
うん、うん、よかったね。
だから、今収録してるのは、なんと、夜中。
ミキアンのやっていこう。
なんかあんまり大きな声で喋れないということで、ボソボソ喋っておりますが、
スタジオですけど、でかい声喋れて喋れないんで、ちょっとあんまり喋れないんで、ちっちゃい声で喋ってます。はい、ミキアンのやっていこうです。
はい、なんだよそれ。はい、はい、というわけで、じゃあスーパーヒーローファクトリー久しぶりの、はい、ゲストなしということでね、2人でやっていきたいと思います。
ドドンパフェ
ー声を張らない、
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組は全世界で活躍するヒーローを全力で応援いたします。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も
新しい変わり果ててしまうのかKeep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもん、誰のためのもの。希望ランニングステイウィズ、夢見てたのはこんなものじゃない。希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ、二人過ごした日々は変わりはしないさ。希望ランニングステイウィズ、夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、キープオン。
はい、というわけで、久しぶりの、ゲストなし二人トークということで、まあね、久しぶりにじゃあ、がっつり特撮話をしていこうかな思いますけども、まあ今現在放映されているヒーローものといえば、まあ、日曜朝にやってるね。はい、日朝か、まあ、総集編みたいな感じの、ウルトラマン、新ウルトラマン列伝、ね。うん、まあ、それぐらいしかないわけなんですけれども。
銀河はな うん、まあ、でもなんか新しいウルトラマンまで出てくるね。
あ、ウルトラマンビクトリーっていうのが、うん、まあ、出てくるらしいんだけど、うん、ちょっとウルトラマンっぽくないデザインだよね、うんうん、どんな活躍をするか、
いくのか、
ちょっと予算かけなさすぎなのが、
予算かけへんっていうか、
だってもうほら、
なんでそんなに、
なんていうの、防衛チーム出てこないじゃん、
うん、
うん、なんかね、
スブレイが悪いの、
まあまあ、
トエじゃないか、
スブレイが悪いというか、まあ、
バンダイが悪いの、
いやいや、だからその要はもう、ね、もう経営できない状態らしいので、
そんなに、うん、
新作が作りたくても作れないと、
そんなに、
まあ、作れたとしてもすごい低予算という、
そんなに金ないの、
うん、
あんなに
もう金ないどころか借金まみれなので、
まあそれはもう知っとるけどそれは知っとるけど、
ただまあバンダイの恩恵でかろうじて作らせてもらってるような、
出せやんね、仮面ライダー明石に、
いやだから出してるやん、出してて、出してるから作れるわけであって、今
仮面ライダーはもう爆弾に出してるじゃん、どうなん、
まあそりゃその
ウルトラマンにはそんなに出してないような気が、感じがする、
原価回収率がもう段違いやから、うん、もう桁が
怪獣のソフビ
2桁ぐらい違うらしいからな、
怪獣のソフビはどうなん、当たってるの、
儲
けとんちゃうの、
まあちょこちょこまあ売れてはいるみたいだけど、
ウルトラマンの DVD、ブルーレイとか発売されてるやんか、
まあそれもまあ
バレバンダイ
新作が出てないからな、
うん、新作は作られへん
ね、まあ、とりあえずウルトラマンの話はちょっとネガティブになるから置いといて、まあ東映の方で言えば今ね、特急じゃ、
特急じゃ、
うん、列車戦隊特急ジャーと
名前最初聞いた時はなんか何やねんと思った。
まあでも
素人でも考えれそうな名前や。
うん、ただまあここ最近のヒーローものにありがちな、こう動いてみるとまあまあかっこええぞみたいな感じのね。うん、いざ始まってみるとなかなか面白いんじゃないかなとは俺は思うんだけど。
まああれはラビット関根が言い出した。ゴレンジャー以来やもんね、うん、ラビット関根、うん、なんかチケット君、あれはチケット君が喋ってんのかラビット関根が喋ってんのかどっちなんや
でもちょこちょこなんか
二人でした
ね、腕人形っていうの、指人形っていうか
撮ってた
そうそう撮ってね、なんかチケット君をなんかハンカチ代わりにふーとかって汗拭いたりとかして、
あと後で当てて、
うん、光が
チケット君が
見なかったことにしようとか言って
どうなってんのやわチケット君
まあまあその辺は、うん、
最終回ぐらいで分かるのかな、まあ、てか関根勤は
脚本書いてるのが安子にゃんやから、まあその辺はちゃんとな伏線回収するんやろうと思うんだけど、
ラビットは変身するんかな、ラビット
変身はせえへんと思うけど、ああでもラビット関根って、うん、関根さんが変身してくれると面白いとは思うんやけどもな、
特急カマキリかなんかな、
特急カマキリ、う
ん、変身してほしいな、
まあとりあえずね、まあ、特急じゃもうとりあえずワンクールがね、うん、終了したというか、
というかもうそろそろ新しい特急じゃ6号出てく
るじゃん、あなんかね、ネタバレで出てて、うんうん、どうやらオレンジというか橙色の、
うん、
ね、戦士特急6号が、うん、出るっていうのはもう確定、
うん、
ということで、もう画像もねちょっとね出回ってるんで、
うん、7号も出るって言うとんねんけど、
なんかね、うん、特急7号も噂されてて、うん、予想ではね、まあ、紫じゃないかとは言われている。
だから今日っていうか皇帝、うん、が出てきた時にさ、皇帝、
うん、
のな服が紫で、なんか髪型もなんか紫っぽくな
った
。だから俺そいつが特急じゃかなと思ったけどな、新しい。
ああ。
じゃあなんか敵の皇帝や
っていうから、敵が寝返ってというか、皇帝が正義に目覚めて特急じゃになるって。
展開なのかなって、
そんな展開になればまあ すごいことになりそうやわな。まあ今までね、こう敵やったやつが寝返って味方になるっていうのもないことはないけどもね、うん、あのアバレンジャーの暴れキラーなんかそうやったけど、
敵のな一番偉いやつがこう味方ヒーローになるっていうのはないんやろ。
ないな、うん、まあだからそうなったら本当にヒーロー業界初みたいな感じに、
うん、だからもしかしたら初があるかもしれないなって思いながら、うん、でもこいつなんで敵の皇帝やなって思って、
うん、
でもこいつの髪型とか服とか見とったらなんか、なんか新しいやつじゃないかなって思ったんやけど、まあ見てのも楽しみやね。
まあどうなるかな、
ま
あ、
まだランク
で要はそのなんで特急7号が出るんじゃないかっていう、
うん、
あの噂が出てるのかというと、うんうん、要はほらその特急ジャーの乗ってるあの列車が走ってるのがレインボーラインっていうやんか、
うん、ああ
うん、
レインボーマンな。
だからレインボーっていうぐらいやから
七色やから、
うん、
7人出るって
で、まあ代々色が出たんやったらあとは紫っていう説なんだけど、
レインボーマンもさ、うん、でも白がおれへん。
そう、あ白、あいやレインボーマンはなあれ、虹というよりもあまり虹は関係ないみたいやな。
あ銀とか
な、うん、
金か金とか、
そうそう、でダッシュ6なんかなまだら色っていうか、あの迷彩塗装みたいな感じやんか。だからあれはあんまり虹色は関係ないみたいやけど、うん、そうそうそう。ただ、虹色っていうのは、赤、橙、
うん、
で、黄色になって、で、その後、緑になるのか、
うん。
で、緑から青になって、青からピンクにはならないのよ。
紫。
違う。濃紺、藍色。まあ、で、
まあ、藍色ってなんか、どんな色か分からへんからな。
うん、色だから要は、うん、青から紫になる過程っていうの、うん、青が暗くなって
藍
色になって、で藍色がちょっと赤みがかって紫になるっていう、要はそういう最初は赤から、橙色になって黄色になって緑色になって青色になって、で藍色になって、で最後紫になるっていうのが、その7色が虹色なんだけど、それ
最初からオレンジあってもおかしくなかったよな、藍色と紫が最後
出して、いやでも
6号と7号
ピンクがいる時点で、
うん、
まあにあまりその虹色っていう縛りはない、うん、かなっていう気もするし、
普通ピンクおらんでもな、オレンジでもいいけどな、うん、
あ
ま
あ
でもわざわざピンク出さんでも
色っていうか、まあ、そのコバルト色みたいなのは、
コバルト色はどんな色だよ、
だから濃紺、青がさらに濃くなったような色、うん、
まあそれはかぶるからか
な、そうやな、うん、まあとりあえずその噂はな、まあ6号特急6号が出るのは確実らしいけども、う
ん、7号は分からん、
まあ、7号はでも今のところは噂の段階で。
高校生であってほしいな。
うん。
生が7号であってほしいな。
どうやろうな。
それかもうラビットが7号か。それが一番、うん。
まあまあ、ストーリー的にも、まあ、明るくて、まあ楽しくて。まあ、
全体もやなって感
じ。まあ、その、かもなく不可もなくっていう感じというよりもは、まあ見てて安心できる。ようなもうザ・ヒーローものっていう感じのな、うん、感じには、
朝パラからもうなんかこうなんかもう暗くなる、ね、
それはその特急ジャーの後の番組のことを言ってるの、うん、さあその後にね仮面ライダーガイムが、放送されてるけども、まあ、
最近だからね。
うろぶちさんらしい
展開になってきたな。最初は良かったっていうか、最初踊ってるだけやったやん。それもどうかなと思ったけど。で、直体やん。
いや、だからその、最初、そうやって割と能天気な感じで進んできたからこそ、この後半のダークな展開が 際立ってるっていうのはあるんかもしれんけど。
っていうか、窓かまぎか、そのまま、出ていってる。感じするけどな、あれも。
違う。
明るかったやろ、最初。
いや、そうでもないで、だ最初から、暗いよ。なんちょっと
でも、だから、あれ、マミーさんがパクッとやられてから暗かった
やろ。だって、その前は、マミーさんがパクッとされたのは、あれもう第3話やで。
だから、その1話、2話ぐらいは、もう明るかった。
いや、そんなことないよ。第1話からもう、だって、魔女じゃないや、その、なんか巻き込まれて、なんか魔法少女になってよ言われたけど、怖くて、いやいやいやいやって言ってたやん。
でもまだそれ、そういうパクッとやられる前やったから、意外とこう、まだ良かったよ。パクッとやられてからなんなのもうなんか薄
々。だからもう第3話の時点でもう暗かったから、もう、ほぼ。
オープニングは明るいけどな。
ああ。
オープニングは普通の魔女くもみたいな。
いわゆる詐欺オープニングっていうの内容と全然違うみたいな。まあでもまあ個人的にはまあその話としては面白いかなと思うよ。毎回なんかこう次が気になるっていうの、どうなるんやろうっていう、なんかこうドキドキさせられるような展開は面白いとは思うけど、
ミッチはどこに向かってんのかな、それが気になる。ミッチは一体どこに向かってんの？
ミッチな
ぁ。何が目的なの？何を目的にあの人はやってんの？
いやだからもうおかしくなっちゃったんじゃないの？舞さんは全然振り向いてくれないわ。コウタさんは全然もう自分の言うこと聞いてくれないわ、みたいな。
自分で落ちていってるやんな。
そうそうそうそう。
ちょっと冷静になれよって。肩叩きたいな。
もうでも。
効き目も持たんやろけど。またそれやったらアイス、カイトの方がええわ。またカイトの方がまだわかる。
そうなんや。
っていうか、主人公俺嫌いやけどな。そんなにあんまり好きじゃないよ。コータ。
どういう点が？
説教臭いね。
説教臭い。
いや別にええねん、若い言うとおこと正しい、話し合いで何とかやっていこうっていうのはまあまあわかるよ、なんかこう積極臭くて好きにならへんね、主人公
なんかその柔軟性がないような、登場人物すべてにおいて、全くコウタがさ、人の話を聞かない、いう、なんか、セリフを言ってたけどもさ、その、カイト、カイトとあと、オーバーロード、が似てるって、人の話を聞かないことだ、みたいなことを言ってたけど、コウタ自身も聞かへんもんな。
聞けへん。
もう自分の考えを。
自分の高校も一直線やからな。しかも積極臭いし。
だからもう、要はミッチの言うこと全然聞かへんから、
いやまあミッチの言うことも言うことやけど、分かんねんで、コウタの言いたいことは分かんねんけど、確かにみんなに言わなあかん、隠さんでも、隠すことは隠すんじゃなくて、みんなにこう言うて、なんとかみんなで協力してって言うことやろうと思うねんけど、
ミッチがおかしくなったのはやっぱりその実の兄がタカトラが、まあ、そのユグドラシルの責任者っていうか、まあ、トップやからいうところから、そのやっぱり自分が、まあ、そこの人間やっていうのをバレないように思って隠そうとしてたのに、コウタがどんどんどんどん中入っていって、どんどんどんどん暴いていくと、ほんでそのたんびにヒヤヒヤして、いつバレるみたいな。でもまあ、寸でのところでバレずに済んで、みたいな。じゃあもうこのまま、なんとかごまかしていこう、言ってやってるうちに、こう、変な方向に行ったんやな、っていう。
バレてもええんちゃうかなって思うしな。
まあだから最初の方でな、もう思い切って、いや、実はって、もうすべてバーンって、暴露しといて、も
う、
そう、実は高虎って僕のお兄さんなんだよとかな、全部そういうのを話してやってりゃいいんやけど、そうそう、いや、要は、コウタさんを巻き込みたくないとか、舞さんを守りたいとか、なんかそういう思いが優先されちゃったんやろな。
それがだんだん、
で、それでおかしくなって、でそれがもうなんか、後に引けないような状態になっていって、
今みたいにこう、 自分がなんか一番あいつが一番悪いんじゃん
最終的ななんかボスになりそうな
ライオン丸 G もなんか今日今回
ライオン丸 G もって言うても分かれへん、あの知らない人のためにも言ってよあの人やろ、
ライオン丸 G っていうか、
デモンナイトっていうか、あの誰名前が出てこない
電王にも出とったり
していろんな特撮番組にちょこっと出る人な、うんうん、バイプレイヤーの人
だから何じゃ、
ロ
ックシード打っとった、
そうそうそうそう、ロックシードバイヤーの
人、
名前が出てこへん、
バイヤーの人は名前出てこへんけど、うん、
あの、うん、ジンバーチェリーになる人、うんうん、ジンバーチェリーじゃない、
あの人はやっぱ最後まで悪い人だ
チェリ
ー、ライオン丸 G
チェリーのライダーになる人、
でもでもないと思うな、結局仲間になるのにな、あれは仲間になれへんのか
な、うん、まあならんのちゃうかな
っていうか、龍馬っていう名前やのにな、
うん、
龍馬っぽくないあいつ
あの戦国龍馬っていう名前はなんであんな名前にしたんかなっていうな、あ
でも
戦国龍馬だけなんかすごい漫画チックっていうの他のキャラはほら普通ありそうな名前やんか、
桜
田虎とかはちょっと微妙やけど、
なさそうやけどな、桜庭浩太とか、
うん、桜庭浩太
浩太はありそうやけど、桜庭っていう名前なさそう、ま
あまあ、いやあるよ多分、
でもやっぱり昔 の戦国時代の人っぽい名前やんか、
そうなんかな知らんけど、
戦国っていうそういうところでも戦国ドライバー作ったから、戦国ドライバーっていう作ったんやあの人龍馬が、
あそうそうそうそう、だから戦国龍馬が作ったから戦国ドライバ ーで、うん、要は戦国時代の戦国とは漢字が違うやんか、戦を極めるって書くもんな、
龍馬龍馬からないな、
あの桜の庭って書いて桜庭っていう人がおるけどな、
うんうん、プロレスラーにな、
うん、
何やろあのお釜の人はどこに向かってんのやろ
は、まあ
お釜の人はなんか仲間になったような気がする感じするけど、
なんかちょこちょこっとなんかええところで美味しいところで出てくるような感じはする。ほら、高虎がさ、騙されてさ、
うん、
崖から突き落とされたやんか、多分
助かった、
ブラーボが助けてるんちゃうかな。
まあ、死ねへんやろな。
もし、あの状態で助かるとしたら、実は落ちた時に、まあ、ブラーボに助けられてたとか、
そういう
展開になりそう。
まあ、死ねへんやろ。多分。
いや、
殺すことはない。
わからんけどもな。なんか死にそうな匂いはプンプンするけど、あの高虎を守るために、で愛してるわーとか言いながら高虎の胸で腕の中で死にそうな気配はするっちゃするんやけども、まあだからどうなるかなっていう、すごく続きが気になるドラマとしては、
じゃあだから、
まあ、あの前作の仮面ライダーウィザードよりもは、
確かに、
まあ、かなり面白い展開やと思う。
窓かまぎこの人やからな誰やった
あのうろぼちさん、
うろぼちさんやからな、うん、気になるのは脚本はうまいと思う、脚本は確かにうまい、それ朝っぱらの仮面ライダーでやることじゃないような気もするけど夜深夜のなやつやったらなんとなく今の展開とかやったら分かるけど、
まあ確かに、うん、深夜で割り切ってやったらもっとも
っと面白い、
ドロドロしそうな気はするけど、
まあ、逆にすると思うけどな、もっともっとすると思うで、あの展開やった
ら、俺深夜の特撮ってあんまり好きじゃないのよな、
まあ、
つぶらやがやってたやつはまあよかったというか、あでもそうでもないか、
ああそこらへ
ん
ファニーハニーとか、とにかく
どうもこう深夜特撮となるとちょっと違う、っていう方向に行く作品が多いというか、
ガイムも普通に考えたら、あ、秋
葉レンジャーは良かったけど
ちょっと考えたら、女の人も出てくるしな、あれ女のライダーも出てくるしな、ちょっとお色気の方にも行く、深夜やったら行く、
あの朝っぱらの子供番組やから行け。行
くけど俺は個人的には行ってほしくないから今の感じがちょうどいいんやけど。
だから朝っぱらや朝のあの子供番組やから行けへんで。でも行ってもおかしくない雰囲気は。
だからまあ子供番組というフィルターをかけてくれてる方が俺としては安心して見れるっていう感じはするけど。
うん。ライダーってライダー中大体タイトルじゃなかったらもっと受け入れられないな。
まあ、うん、まあな
あ。やっぱ、再現だから東映チャンネルでな、ストロンガーとかアマゾンとか見とるけど、そっちの方がええよ。安心して見れるからな。うん、
まあまあ、あの辺はもう不動というかもう、
うん。一回やってくれへんかな。一話だけも、一話でもいいから。
そうやなあ。なんかこう原点回帰っていうか、シリーズとしては難しかったら、まあ、DVD シリーズでもええし、
本格的なもしくは昭和風、シージェットとか、やれへんかな。
シージェッターカイト
とか
を、そういうテレビシリーズみたいな形で。
なんか昭和っぽい感じがするけど。
うん、まあ昭和っぽいかな、うん、まあでもシージェッターカイトはシージェッターカイトでまあローカルヒーローとして、やからの良さっていうのはあるから、あんまりこうメジャーになってしまったらなんかちょっと違うって感じになりそうな感じはせんでもないし、
仮面ライダーでベスト枠で昭和映画でもいい、映画でもいいわ。
まあでも今まで作られた映画の仮面ライダー、いや映画の仮面ライダーって変やな、その昭和ライダーのあのリメイク
ファーストとかさ、あれはね、そうそうそうそう、どっちか言うたら
今風やなんであんなあっち方向に行くかなっていう、
今風っていうかなんかちょっと違う、
要はあのホラーの方向に行くやんか、ホラーじゃないのよ、あの何っていうの、そのジャパニーズホラーの方向じゃなくて怪奇やからな、うん、うん、怪奇っていうのとそのホラーっていうのは違うような気がする。うん。
違うさ。そうそうそう。ほんまに本格的にだからあの初期の仮面ライダー1話とか2話とかの仮面ライダーと2号ライダーが出てきてからのアクションの方向に向かっていく仮面ライダーとの融合した感じの F やってほしい。頼むから。そんなもうホラー、ジャパニーズホラーをやるとか、ハリウッドに混ぜて、バットマンみたいにするとかな。そんなんじゃなくて。キカイダーの映画はどうやろ？
どうなるかな？予告編見てる限りでは、なんかアクションが、なんかハリウッドっぽいっていうか、なんていうの、あの、
またあの、マトリックスみたいな。
マトリックスみたいなっていうの？その、ゴジラファイナルウォーズみたいな。あの、なんていうの？あの、
ワイヤーアクション
の？ワイヤーアクションとかもそうやけど、その、なんていうのか、こう、
あのピンポンみたいな、映画のピンポンみたいな感じやろ。
映画のピンポン。どう言ったらいいのかな？そういう。あの、日本独特のあの、ケレミのある、その、ためのある動きじゃなくて、このピシッパシッパシッパンパン、ピシッピシッパンパン、ピシッみたいな感じのな、素早い、早い、目にも止まらないような動きっていうの？あの、深夜特撮のあの、ガロ的な、ああいうアクションなのが、キカイダっぽくないのよな。
いや、私、キカイダって言えばね、ゆったりとした。
まあそれもあるけど、やっぱり機械なんやったら、ああいうな人間的なアクションじゃなくて、もうちょっとこう、機械っていうかな、なんかこう重たい、うん、アクションっていうのかな、盾っていうの、
だから今はな、だから昔の盾は、あの、ほんまに王の権威会とか、ちゃんとした盾の人がやっとたやろ。
まあまあ、そうやな。
で、途中からジャパンアクションクラブ、要するにアクション中心の人たちがやるようになってから、うん、ギャバンあたりぐらいからそういうなんかギャバンとかバトルヒーバー J とかあそこら辺の感じのアクション になってきたんちゃう、だから早いアクションどうなん、
にゃー
仮面ライダーの時のアクションってなんかたったあの立石がやってたからさ、だから間合いとかもちゃんとあってさ、ほんまになんかこうなんちゅうの、うん、時代劇っぽい
な、まあ、そうそうそうそう、うん、まあもともとそういう、まあルーツとしてはまず歌舞伎やからな、で歌舞伎の流れでまあ時代劇のアクションができて、でその時代劇アクションをもうちょっと現代風に昇華させたのが、まあ、ヒーローもののアクションみたいな流れはあるけど、やっぱりそういう海外からな、そういうカンフーとか、まあ、そういう例に感化されたハリウッド映画とか、まあ、そういうのが入ってきてから、まあ、そういうのも取り入れられていって。
それはそれで、まあ、ええんやけど、やっぱ機械だわ、そういう動きはちょっとな。っていうか、まあ、アクション。もうあるけど、やっぱ中身やもんな、内容が面白かったらいいけど、でも機械ではのデザインが俺あんま好きにならないからな、
まあ
なんてわざわざあれな、
なんか重長な感じの、
じゃほんまに昔の機械だできへんのかな、昔の機械だな、
まあまあまあまあできるると言えばできるっていうか、まあその前に
前にな予告編があった。
なんの？
いや、あの仮面ライダーフォーゼかなんか見てた時に、うん、最後にな、
うん、
まだまだヒーローはいるみたいなんで顔だけ出てくるに機械だな、
うん、
機械の顔っていうか、それ昔の機械だの顔やって。
あ、まあだからその昭和の機械だの、うん、昭和の機械だの写真というか画像をそのまま使ったん
じゃん。いや違う違う違う、新しい作ったやろな、また機械だ出たやんか、あの。
あの、なんかヒーロー対戦
の時に、ヒーロー対戦じゃないけど、仮面ライダーのオールの時にな、1号、2号、V3 が宮内さんと藤岡さんと佐々木さんがやってた時にな、
うん、
機械だと01と稲妻、
ああ、なんか俺たちもいるぜみたいな感じで、ちょこっとだけ出てきた、
あれな、うん、その時の機械だやって、
まあ、そ
その時の機械だ
よ、それ、うん、それを使ったんやろな、
うん、そう、多分それを使ったと思う、うん、だからその機械だ、
それを使ってほしかったよな、
わざわざそれを嘘して
あ、
うん、まだまだヒーローはいる、
うん、
ってなんまだお機械だ、新しい機械だ、悪いなって思った、その時はな感じ興奮したんやけど、うん、デザインがあのデザインで見た時に、うん、あれって思って、なんでってなんでこれにするのって、
まあ、誰じゃ、ただその今回の映画の作風で考えれば、まあリメイクされた方が、まあ、合うっちゃ合うわな、あのちょっとこう大人向けというかダークな雰囲気の、うん、ストーリーでその昔の昭和の機械弾をそのまま使われるとちょっと、
まあ、大人向け
あれって思うけど、
何やろ東映なんでそこら辺はこだわって、しょうもないこだわりなのか、
いや分からん、
こんなこだわりいらんねん、
俺らが特別っていうかその独特なんやろか
分からん、
でも要はもうあんまりそういう特撮とか知らない一般の人に見せるために作られてるのかなっていう、まあなあ、特撮オタク言ってあんまりなんていうのか、業界からはよく思われてないっていうか、よく言われるもんな、オタク向けの作品を作ると、絶対失敗するとかって。
もうお金落とすねん、ちゃんとしてくれ
る。どうやろうな、まあ、落とす人は落とすっていうか、
だからなんとなく今の新しい機械では、なんかこう、なんていうの、フィギュア、なんか新しく出たフィギュアっぽい感じがする。なんかあんな感じのやつ最近なんか流行ってない？
なんか
リアル、
なんか
リアルな、
リアルっていうかちょっとなんかこう生物っぽいデザインにしたやつな。
そうそうそう、いっぱいあるやんか、稲妻マンとかもあるしさ、
うんうん、
悪魔ユダ3とかもそんなのがあるやんか。
まあまああるわな、確かに。
それっぽいねんな。
うん、
まあバンダイ時が出てくるっていうのは、まださ。
ただまあ俺はそのリブート、 機械でリブートに関しては、まあ、お金と暇があればやけど、映画館に見に行ってもええかなっていう感じはするな、今のところは。
どうなんかな。
まあ、じゃあそろそろ、締めようか。まあ、じゃあ、続きは後半で。はい、続きはというか、
続きは後
半、まあ、別の話題で。はい。一旦、コマーシャル。
Podcast information. いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あ、小石真帆さん、どうも。
はい、ミッシー店長、どうも。
はい、この番組は私、ミッシー店長が気になっているニュースを常連客の小石真帆さんと有力語るどんぶりチェーンです。今宵も面白い話を大盛りつゆだくでお出しいたします。
味は私が保証しますよ。
詳しくはラジオで検索。皆様、ぜひお聞きください。
悲しくて切ないよね。皆さんこんばんは。正しいように見えるの正しげです。
マスターです。
この番組は約10分間でどうでもいいことを真剣に話すラジオです。番組の特徴としては社交辞令と玉ねぎとズーズーしいやつが大嫌いです。マスター君、何かありますか？
何もないです。
もしよかったら聞いてください。
アンジョリー・ジョリーの正しいように見える。
みんな、行くぜ！スーパーヒーローファクトリー！
はい、ということで、はいはい、特撮トーク後編なんですけども、はい、まあ、テレビのね、特撮だけじゃなくて、うん、まあ、映画とか、はい、そういう話もちょっとしていこうかなと思いますけれども。
まあ、なんていうのかな。特撮の映画といえば、
まあ、特撮っていうのはちょっとこう日本の、そういう特殊撮影っていうのが入ってくるんで、まあ、特撮というよりも SFX っていう、
特撮も似たようなもんね。
わあ、その演出か効果の、どう言ったらいいのかな、その、撮影の仕方、撮影の仕方か演出の仕方かみたいな。だから特撮っていうとこういうあのミニチュアを使ったりとか、
まあまあ日本独特の
釣ったりとか、うん、合成したりとかっていう形で、
まあまあまあ、
SFX とかはもう CG とかなんかそういうコンピューター使った
スターウォールとかな、
うん、撮影っていうイメージかな、うんうん、だからそういう意味ではちょっと趣旨が
変わるかもしれない。でも今回やるなんていうの、あのハリウッド版ゴジラ、
あゴジラね
はな、うん、特撮っぽい感じがするけど、ゴジラに関して
まあたまあ CG やけどね、 CG やけどその日本のいわゆるその着ぐるみ、
うん、
中に人が入ってるゴジラのイメージを
CG
大事にしたと言ってる。全面 CG、うん、でも全面 CG、
あそうな
ん、ゴジラは
そうなんか、
うん、
やっぱ CG なんか、
うん、
人が入ってやってるんかなと、
うん。うん、今だから人が入って動かしてるような、
渡辺謙は入ってないやな。
だからそういう点ではあのパシフィックリムなんかもそうやんか。あれ中に人が入ってるような体でデザインしたいう話で、まあまあ日本に対するリスペクトっていうのはそこそういうところで入ってるらしいけど、
やっぱちょっと違うかな。でもちょっとハリウッドゴジラは期待してもいいのかな。
まあ前にやってたなローランド・エミリヒのゴジラよりも、まあ、
偽物のゴジラって偽物やもんな。あれ、 あれとは違うやろ今回のゴジラは。
マグロ食ってるゴジラとはちょっと
さすがに今回のゴジラであのゴジラやられたらもう誰も見に行けへんて。
ただどうもやっぱあのぬめっとした感じはな。
なんでぬめっとしてる感じなんやろ。なんで恐竜っていうイメージなの、
うん、まあだからそういうところがまあその好みの違いっていうの。
パシフィックリム出てきた怪獣もなんかぬめっとしてたような気がするけど、まあ、まあ なんか日本のなああいう感じの怪獣を出してもらったら、
まあちょっとこう皮膚が乾いてる感じ、うんっていうのはあれなんかな、うん、やっぱりこう作り物っぽい感じがして向こうの人は嫌うかな。
向こうの人はあのなん んかリアルにリアルになんかちょっとでもリアルにみたいな感じなんかな、生物やねんからみたいな、うん、ちょっと違うんやな、やっぱり日本と考え方が。
まあまあ、
でもな、向こうの人は日本のなゴジラとか大好きやのにな。
いやどうやろうな。
あれを見てるのにわざまたわざわざヌメッとさせるんやな。
そうやな、ロボットにしてもなんかこうやったらなんかこうチキチキチキチキチキチキチキチキ、
あんな日本の日本でないで、チキチキチキチキチキ。いやあるかもし、あないやな、ないよな。
いやだからそのハリウッドを意識した監督さんが撮ったらそうなっちゃうかもしれないけど、あのほらさっき前編で話した機械だリブートに出てくるその敵のロボット、あれもなんかこうハリウッドっぽいっていうの、あのチキチキチキチキ動く感じの、
あの破壊だの時に出てきたようなやつもそんな感じだったもんな。
そうやったかな確か。
あ、うん、なんかロボット系じゃなくてロボコップっぽい。
あロボコップな、はいはいはい。ロボコップもなんかここ最近なんか新しくリメイクされたな。
あなんか黒いやつ。
黒いやつ。あれもなんかこう賛否両論というか、前の方が良かったっていう人多いみたいやけど。さあ、どうなるかな、うん、まあ、もうじき。っていうか、日本以外では公開されてるのかならしいな。
本場ではやってるの？
うん？
ハリウッドではやってる。
うん、だからアメリカとか中国とか。
うん、日本はいつや、
夏休み。ヨーロッパとか。
夏か。
いや、まだ決まってない。
決まってない？
うん。今の、この、
夏に公開
今このトークを収録している段階ではまだ、日本の公開は決まってない。だからそれだけ、日本では売れないっていうか、う
ん、
まあそう。
受け付けられへんのかな、やっぱ昔のゴジラじゃ。
日本市場を全然当てにされてないっていう。まあもともと日本の作品だけど、日本で公開してもどうせ誰も見ないだろうみたいな。そんだけもう、日本市場を当てにされてない。
それやったらな、日本のあのゴジラ。
だからああいうヌメヌメした感じも、日本以外の国の人の好みを反映してるんやろ、
そうなんかな、そんな全、世界的にあのヌメッとしたのが好きなんかな、
なっちゃうか、
日本だけな、
いや、まあ日本でもヌメッとした方がよりリアルっていう人が多いんちゃう、
リアル、
だからああいう乾いた感じの着ぐるみっぽい感じの方がいいっていうのは一部のマニアだけやろ、
リアル、リアル、リアル、リアル、
まあその一部のそのマニアの、意見としてはな。
でも
なんだかなっていう。
いや誰が映画ゴジラ作ったか監督誰か分からへんけど。
ああ。どうやったかな、俺もちょっと名前出てこへんわ。
スプレバーグとか作らした方がいいんちゃうの。
いやでも一緒ちゃう。
スプレバーグは作ってもヌメとすんの。
ヌメとするん違うかな。
ET ヌメとしとったか。
E.T. あ、E.T. はしてないけど、
E.T. もしてないやろ。
ジュラシックパーク。
いや、ジュラシックパークは恐竜やから。
まあ、まだああいうのはええの。
まだ恐竜やからわかるかな。でもヌメッとしとったっけ？それジュラシックパーク。
もうそれこう生々しいっていうか、うん、そうよだれダラダラって流してそう
な。
確か
に流しとったな。
うん。
でも E.T. とかあと何？もう一つあったよな。ET じゃない。
とにかく、日本の、よく言われるんだけど、うん、日本の、その、怪獣とかな、うん、っていうのは、これ、まあ、マニアの人しか知らないかもしれないんだけど、その、暗黙のルールみたいなのがあるのよ。
うん、
要は、見てて、なんていうの？嫌悪感っていうか、
嫌悪感を感じへんような感じ。
その、不快感？
不快感を感じない、
うん。っていうのを絶対に感じさせない。あとは、どういうのかな、体の部分、全体のフォルムが、要は、いわゆる奇形っていうの、
はあは
あ、
奇形。
なんかこう、そうじゃないっていうの、ちゃんと、こう、バランスよく、
まあ、
構成されてて。
確かに、ウルトラマンの怪獣を見とっても、そんな感じやろ
う
な。
だから、要は、はあ、な、頭が変なとこについてるとか、腕の形がちょっとおかしいとか、なんかこう、いわゆる、奇形生物、
うん、
みたいには絶対にしないようにっていう。だから、生物だけどかっこいいって言ったら。
まあ、あれが、
ちょっと表現的にはおかしいかもしれないけど。
影が、影って何て言うんだろうね。
シルエット。
シルエットがかっこいい。確かにウルトラ怪獣とかな。
うん。
ゴジラシリーズの怪獣とかにとっても、シルエットかっこいいもんな。
そうそうそう。う
ん、
だけど。
でもなんか向こうのやつは、
そうそうそう。なんかこう頭が、やたら大きいとか、腕がやたら長いとか、上半身の割に下半身がちっちゃいとか、まあ、尻尾が二つも三つもあるとか。
クローバーフィールドの時の怪獣とか。
ああ、なんか腕がな。
気持ち悪い。
四つあるとか、なんかちょっと、そうそうそう、気持ち悪いっていう。
危険やん。
うん。なん
まあ、日本人にはもう、ちょっと、ああ、あーへんなっていう感じの怪獣やと思うな、あれな。
だからそういうのはもうその、本当にゴジラからな、もうその、ウルトラ Q からという、あの白黒の時代から、決して、怪獣といえども気持ち悪くはしないようにっていうのは暗黙のルールとしてデザインされてたっていう話やから、
それはな、多分ハリウッドのさ、まあ有名どころの監督が見てるはずやねんけどな。
見てるとは思うけど、その要は解釈が違うかもしれへんよな。うん、面白いけども俺やったらこうするみたいな。
俺やったらこうするはせんでもええねん。ええねん、そのまま。
まあなあ。まあまあ、ね、日本でいつ公開されるかわからんけど、まあ、ぜひ見たいところやわな、不安としては。あと、パトレイバー、ザ・ネクスト・ジェネレーションっていうね、今度アニメのパトレイバーが実写になったということで。で、俺も第一章、まあ、劇場でちょっと見てきましたけどもね。
なんか長いやろ、あれ。
長い？いや、長くはない。
いやいや、なんとか、7章ぐらいまである。
あ、そうそうそうそう。だから、俺が見た感想としては、あれはもう映画じゃなくて、ドラマやと。テレビドラマやと。思って見た方がいいかなっていう感じはした。だから、映画として見たら、もうほんまに物足りんというか、っていうような。
何本映画？
第、0章っていうの、と、第1章の2部構成みたいな感じで、で、各30分。第0章が30分で、第1章が30分。だから本当に30分のテレビアニメを見てるような感覚。だからもうほんまにアニメをそのまま実写にしたっていう感じ。だからまあそういうテレビシリーズやと思ってみたら、まあ、予算で、ここまでできたら、まあ、ええかなっていう感じはする。
内容はあれだ。
内容はね、もう完全にもう推しテイスト、推し守る監督テイストっていう。
オリジナルな。
オリジナルではない。
原作に忠実。
もう本当に原作に忠実でもない。っていう。
ていうか、あれやろ、キャラクターの名前が違うんやろ、みんな。
そうそうそうそう。まあ、要はもう本当に、かつて、そのテレビアニメでやってたことの焼き直しみたいな感じではある。だから、名前は違うけれども、もう主人公はもう本当に泉ノアを完全に意識してるなーっていう感じだし、バックアップはもうアスマを意識してるかなーっていう感じで。で、そういう、なんていうのか、やりとりとかもね、なんかこう、ノアと、アスマをイメージというか意識してるなーっていう。
ってことは太田とか出てこない。
ただ、太田に当たるキャラはちょっと違うかったけど。そんなに。
打たしてくれ、ね。
鉄砲打たしてくれっていうキャラではなかったけど、アルチューなのよ。アルチューっていう設定。だから、要は、銃を打たせろ、打たせろっていうタイプじゃなくて、アルチューで暴走するみたいな感じ。で、ちょっと、生理的に受け付けない。要は、ゲップしたりとか、なんかこう、ブーって吐いたりとか。ほんで、いざ出動っていう時に酔っ払って、イングラムに乗れないとか、で、太田じゃないや、こいつは使い物にならねえとかって言われたりとか。なんかそういうキャラに変えられてたから、 ちょっと、ちょっと生理的に受け付けないかなっていう感じはしたけどな、個人的に。
そうだったらペストル打たせてくれへんのがええよな。
まあ、だから、三代目じゃなくて、もう、あそこまでやるんやったら、もう本当に、一代目を実写化して欲しかったかなっていう気はした。
うん。
だから、要はカヌカ・クランシーに当たるキャラっていうのもおったし、
うん。
うん、その、
後藤隊長？
そうそう、まあ、隊長に当たるキャラもおるし、うん、ヒロミちゃんに当たるキャラもおるし、うん、紳士さんに当たるキャラもおるし、もう本当にメンツ。
で、あれ、
うん、で、変えるんやったら変えるで、もう、個性をゴロって変えてもよかったのになって思う面もありの。
もう、太田はゴロゴロって変わったやろ？
まあまあ、でも、うん、ちょっとな、太田に関してはちょっと違うかったかなって。まあ、紳士さんに当たるキャラも、まあ、うんちく系のキャラやけども、性格としてはそんなに、紳士さんみたいな、なんかひょろっとした感じではなく、まあ、なんかこう、自分の知識をひけらかすようなガツガツした感じかなーっていう気はした。
まあ、
ひろみちゃんもひろみちゃんであえて野菜作ったりとか、鶏飼ったりするのが好きっていうのは周到してたけど、なんかひろみちゃんほど大柄ではなかったから。
ひろみちゃん、ゴーリッキさんが欲しいやつやな。
ゴーリッキさん？何それ？
ゴーリさんか。
ああ、そうそうそうそ う, そう、声優。
ゴーリキって、ゴーリさんやな、ゴーリさんやな。ゴーリさんだからな、
うん。う
ん。でもやっぱ、あれや、声優といえば千葉茂雄やろ。千葉茂
雄。あ、まあまあ、千葉茂雄さんが、千葉茂雄役で、
出てたやろ。
出てるっていう。
千葉茂雄は千葉茂雄のままな。
みたいな感じやな。
うん。パッ
だから要は、千葉、しげるの、しばしげをありきで、
作ったの。
作ったんちゃうかな。
そんな、そんな、ありきで作った映画。
うん。だから、要は、本物の、声優の千葉しげるさんっていう、もう結構なお年やんか。うん。で、それを、要は、若手っていう役にはできひんから、じゃあまあ、しばしげおがもう、年取って、おじいさんになった時代の話っていう。
でも、恐竜じゃないけどな。
まあ、ただ、あくまでも、今のところ見たのは、まあ、第0章と第1章を、だけな話やから、なあ、まだ、この後、第7章ぐらいまであるのかな、わからんけど、そのシリーズが続いて、で、最後映画になるっていうから。
最後映画になるんだ。
そうそうそうそう。
それが、どういうこと？
映画になるって言うと変やな。まあ、
編集
劇場版として
総集編、
まあ、撮影されるっていうの、うん、だから今回は一応劇場では公開はされてるけど、もう完全にあの仕様っていうのかな、演出の仕様とかがもうテレビ向けっていうの、
ヤマト2199みたいなもんやな、あれも一応なんかテレビシリーズの前に、
そうそうそうそうそう、
劇場でかかったや
ん、うん、とか、あとガンダムユニコーンとか、まあそんな感じで、要は劇場で先行して上映されて、うん、でその後ソフト化されるなり、うん、CS で放送されるなりして、うんうん、で最後にまたこう劇場スペシャルみたいなやつをドンと撮って完結みたいな。
じゃでもその肝心なのはやっぱパトレーバー、
うん、
イングラム、
うん、
イングラムの出来はどうだった？
イングラムの出来は、なんていうの？
CG じゃないやろ？
いや、CG も使ってる。だから、起動してからは、動き出したら CG になるね。
起動する前は何？
で、要は止まってる状態？
着ぐるみじゃない。
だから、着ぐるみじゃない。要は実物大。8.5 メートルぐらいの、もう本当に実物大。
を作った。
イングラムを実際に作って、で、それを、まあ、使っての撮影。だから、
あれと一緒やな。ヤッターワンみたいなもんか。
ああ、いや、実写版ヤッターマンのヤッターワンみたいな。うん、まあまあ、そんな感じ。
まあ一応作っといて、
そうそうそう。
走るときは、CG みたいな。
うん、だから、まあ要は格納庫の中で、うん、撮影するときに、その窓から必ずイングラムが映って、るんやけど、うん、そういうのは、こう、CG で後からはめ込むっていうこともありかもしれへんけど、 やっぱりこう、なんていうの？リアルな感じで配置。まあ、実際にそこに立ってるんやから、背景としてイングラムが映り込むわけよ。
うん。
うん、だからそういう点では、本当に自然にイングラムが、見切れるっていうの？
作った
と。あとは、やっぱり、ジャッキアップするシーンとか、うん、っていうのはもう本当に、要は、実物大のイングラムがジャッキアップされてグワーッとなるけど、それを実際の人間の目線から撮影できるから、その見上げた感じとかがすごい迫力
ある。カトレーバーって、どのぐらいの身長が？
だから約 8.5 メートル。
8.5 メートルってどのぐらい？
どれぐらい？
鉄人28号
あるな。いや、鉄人28号は確か
低いか。
いや、低くない。15メートルぐらいはあるはず。だから、お台場ガンダムより、ちょっとだけちっちゃい感じかな。
うん、
ただ、神戸、新長田にある、うん、鉄人28号は、足をガッて開いて、ちょっと中腰な感じになってるやんか。
うん、
こう、踏ん張ってるっていう感じ。だから、若干、ちょっと低い。で、あれがもう、要はもう、直立、してる状態やともうちょっと高くなるかもしれんよな。
それよりは低い
かな。だからパトレーバーはそれよりも低い。
うん。
うん、だけど、やっぱり 8.5 メートルとはいえ、実物大っていうのはかなりでかいんよ。実物は。知ってるかな？ボドボンズに出てくるスコープドッグって、ものすごいちっちゃいんやんか。3メーターぐらいしかないね。でも、スコープドッグも実物大で作ったら結構でかい。やっぱり。
ババさんよりでかい。
もう、ババさんで2メーターちょっとやろ、そんなもん火になれへんや。うん、だから。
ババさん何人分
ババさん、ババさんを2人重ねたら4メーターになるから、ババさんよりは、2人重ねるよりもはちっちゃいかもしれんけど、ババさんが
肩車
したら同じぐらいなの。
パトレーバーはじゃあ 8.5 やろ
?8.5 ぐらい。
ってことはババさん4人分ぐらい。
かな。うん、だからほんまに頭のてっぺんまで人が乗ると結構高いぞ。8.5 メートルやったら結構高いぞ。
うん。2階ぐらいある。
そうそうそう。ん？もっと高いんちゃうかな？
3 階。3
階よりもでかいんかな？いや、そうでもないか。2階よりもちょっと高いぐらいかな。
こんなでかいの作ったんや。
うん、そうそうそうそう。で、実際にコクピットのところが、胸がパカッと開いて、中のコクピットも精巧に作られてるって。うん。だから撮影で実際に、泉のアキラっていう主人公の女の子が乗り込むシーンがあるんやけど。うん。だけど、やっぱり、アニメ版だと、やっぱりこう、なんか、スススってこう、トントントンポって乗る感じやけど、実際は、むっちゃ狭いやなっていうのは感じたな。あ、やっぱり実際にパトレーバーに乗ろう思ったら、こうでほんまにこう、なんていうの？頭下げて、こう、よこらせっていう形で乗り込まんと中に入られへん。いや、小柄な女の子やから乗り込めるんやろうけど、多分、
うん、
おいらみたいな大柄な人間やと、よう乗られへんのちゃうかないうぐらい、やっぱりここの大きさ狭いわ。ああ、このコクピットってやっぱ窮屈なんやなーっていう。
じゃあガンダムも狭いやな。
ガンダムはもっとでかいんちゃうか？
ガンダム、でもガンダムも。
ガンダムって18メーターぐらいあるで。
18メーター。
うん。
でもなんかコクピットなんか狭そうやけどな。アニメで見る限り。
どうやろうなぁ。実は狭いと思うよ。だって、一応コアファイターが入ってるわけや。
うん、
で、コアファイターのコクピットをさらに覆ってるわけやし、で、しかもコアファイターのコクピットは、ガンダムになった時って、90度コクピットが、こう、ガッと、回転するわけやろ？うん。だから、コアファイターのままやと、こう、下向いてまうから、で、それを、ガンダムになった時に、90度、ぐわーっと起こさなあかんわけやから、その分、やっぱり、機械、そういう機構を組み込まなあかんから、さらにちっちゃくなるはずやん。
うん、
ものすごいこんな、うん、狭いはずやん、
狭いな。
で、まあ、アニメ、まあ、 の方ではそんな狭い感じはせえへんけど、うん、普通中にその要は腹の中にコアファイターが収まってるいうことを考慮するとコクピットはめちゃめちゃ狭くないと現実的ではないわな。
うん、パトレーバーも
だからパトレーバーのコクピットはほんま狭いやなっていう感じはした。
F1 レーサーの車みたいな、
うーん、まさにそれぐらいになるんちゃうのかな。
狭い、ね、
うん。で何テレビアニメ版のイングラムは要はこの首のところまでシートがなんていうの上がってくるっていうの、こういう機構があったやんか、うん、最初はまあ胸のあたりに乗るけど、なんかこう視界を確保したい時とかは首のこの辺までシートがギャーって上がってきて、この首のあたりから外を見るっていう、うん、機構があったけど、それはさすがに
パトレーバーってあれ立って運転してるような気がしたんやけど、
立って運転してる、いや、そんなことないよ、座ってるよ、うん、シートに座ってるよ。シートに座って、ちゃんとそういう、安全バーみたいなのが胸のとこにニューって降りてきて、固定されるっていう。
あ、エイリアンか。
なんでエイリアンや。あれ、パワードスーツみたいな感じやんか。
なんか立って運転。
いや、あれ、そういうのとは全然違うな。
フォーデのな、あれも立っとったよな。立っとったっけ、フォーデ。
パワーダイザ
ー？あれ立っとったっけな。
そうやったかな、ちょっとよく覚えてない。
あんなイメージがあった。パトレーバー。なんか立ってたようなイメージが。
いや、立ってない。うん、ただ、その代わり、そのシートのこの上下機構はない代わりに、こう、ジャッキダウンした時っていうの？要は、そのトレーラーにパトレーバーを寝かせてやった時に、普通パトレーバーっていうか、イングラムって頭にアンテナあるやんか、でっかい。通信用アンテナみたいなのがでっかいのがついてるやんか。で、それが普通そのままガーって乗ったら絶対当たるんよ。うん、運転席に。で、それをかわすために首を下にぐーっと曲げるっていう、この機構がついてた。で、それが最初起き上がった時に、要は頭が下向いてるんよ。うーんってな。で、完全に体がガッて起き上がった時に顔がうーんって起き上がるっていう、そのアクションがあった時は、あ、これリアルやなと思った。あ、ちゃんとアンテナがこう当たらんように首が、こう90度カクンカクンってなるんや、みたいな。
普通、顔をこう、しまうようなシステムや
とってしまう。しまう。でも、
コンバトラブみたいな。
それは、コンバトラブイは身長57メートルもあるからできるに。あ、隠れへん。シャッターがぐわって開くのは、そういう機構はあるけど、頭は戦闘機になるからさ。なんで、コンパトラ V は、頭そのものが飛行機になるやんか。
実はそういうシステムするのよな。
まあ、そうやな。変形するとき、まあ、勇者ロボットが、そういうのでは、こう、変形し終わったときに頭が体の中から、ギシャーンって出てきて、で、アンテナがピュイーンって、あれ、どっから出てくんのみたいなのがあるけど。
それがちょっと、ない、
まあ、それは、さすがにちょっと、アニメならではというか、実写ではちょっと、非現実かなっていうのは。
実写のパトレーバーもないけど。
まあ、パトレーバーって結構な、アニメやってたときから、割とそういうリアル思考というか、その、演出そのものはギャグテイストなんよ。うん、結構お笑いというかな、ギャグ的なコミカルな要素があるんだけど。
ロボットに関してはなんかちょっと、ほんまにできそうな感じのロボットな、リアルっぽい感じするもんな。
あ、うん、そう、やな。やっぱり、パトレーバー見てて感心したんが、そのオートバランサーの演出っていうのがあって。で、乗り心地的なものがあって、要は、ソフトに、乗りこなそうとしたら、こう足腰が弱くなってふにゃふにゃになるとか、で、そういう、なんていうのかな、その、トレーラーに乗せるときもバランス崩して、ドテーンって転んだりとか、で、結構割とな、イングラムって何にもないときに転ぶシーンが多いんよ。で、そういうのは、あ、普通に、二足歩行ロボットって、一歩間違えれば、こんなに簡単に転ぶやろうなっていう。まあ、それは、思うわな。それはまあ、8メートルも、 あるやつがさ、ぶっ転んだら、死ぬ、まあ、普通死ぬわな。
でも死ねへん。死ねへんところはギャグじゃないな、
まあ、だからギャグやからっていう。だから、あそこまで過剰なギャグ演出があったんちゃうかな、みたいな。改めてアニメのパトレイバー見たら面白いなぁと思うよ。ほんま、今までありそうでなかったロボットものっていうの、しかも唯一無二なんちゃうかなって。
っていうことはな、まあ、実写のやつが、もうちょっと、
だから、
近いんやったら、
実写版が、どうなるかは分からへんけど、とりあえず一作目、第0章、第1章を見る限りでは、まあ、全然、まあ、イングラム動いてないし、ちょこっと歩いて、で、ちょこっとバーンって、リボルバーカノンぶっ放して、それぐらいしか動かんかったんやけど、
だんだん
で、それ以外はなんかこう、出動するや、しないや、みたいな、誤報か、とかって、また誤報か、みたいな、そういうなかなか出動できないっていう演出が繰り返されて、で、ほんまに最後の最後で、進歩だ、っていうことで、まあ、ちょこっと現場に行って、ほんで、やりとりして、で、銃ぶっ放してすぐ終わり、みたいな、ほんまに一瞬で終わってもうたんやけど、だから、まあ、総じて言うと、押井守が好きな人やったら、面白いんちゃうかな、っていう。でも押井守、自体が、結構そういう、たくさんの人が、一回見て満足するような映画よりも、少ない人、一部のコアなファンが、何回も何回も見れるような映画を撮りたいっていうタイプの人なんよ。だから、なんていうのかな、一般の人が見たいような映画は作らないっていう。俺が好きな人が何回も何回も俺の作品を見てくれる、まあ、その方がまあ一緒やっていうな、たくさんの人が一回だけ見るのも、少ない人が何回も何回も見てお金を落としてくれるのも一緒やっていう考えだから、結構やっぱそういうコアな、作品を多く作る感じらしいよな。
うるせえやつらとかもそうやったら、そうやもんな、なんか違うもんな。うるせえやつらっていうアニメもおかしいアニメやけどな。よりおかしいもんな。
うるせえやつらの有名なさ、ビューティフルドリーマー、あるやんか。あれ、高橋留美子先生はあんまりよく思ってないらしい。ちょっと押し守るテイストが、きつすぎて、あんまり好きじゃないっていう話をちょっと聞いたことがある。
でもマニアは見つけよう。
まあ、そうやな。まあ、押し守るの代表作言うたら、うるせえ奴ら、ビューティフルドリーマーって出てくるっていうぐらい、
まあ面白いと思うで。
そうそうと。映画としてな。だから原作があるんやけど、原作と全然違うからな。
だから、まあ、できれば春日も、押し守るに撮ったら、やりたいことになるやろな。あの話な。原作はあるけど、なんか原作を通りには
いけへんやろな。考えたこともないわ。
原作通りにはいけへんやろな。原作はちょこっとしかないけど、あんだけあったんやから。しかも、押し守るがやったらもっとなんか、面白いことになってたことあるな。
で、一応、第一章が終わった時に、今度第二章の、予告編が入ったんだけど、それを見たらさらに、わー、押し守るやっぱりやるんやっていう。
押し守る、
いわゆる、
特撮のな、
立ち食いそばのエピソードとか、あの辺が入ってくるみたい。
立ち食いうどんの映画、やっとったもんな。
あー、立ち食い C やったっけ。
なんかやっとったもんな。好きやな。
好きやな。
立ち食いのやつ好きな、立ち食い好きなんやろ。まあ、どうやっぱあれやろ。
あの辺のエピソードをやる
らしいな。特撮の彼でもあるんかな。イングラマンとか。
いやー、どうやろう。イングラマンをやったん押し守るかな。違うんちゃう。押
し守るじゃないの。
わあ、わからん。
もう、あんなことするの、押し守るしかおれへんよね、逆に。違うんか。
わあ、どうやったかな、ちょっと、よくわからないんだけど。あと、廃棄物13号あたり、 が劇場版になるのかな。それか、もうほんまにあの、パトレイバーザムービーの完全実写版とかやったら、ちょっとおーって思うけど、どうやろう。そのできるかなっていう。
予算がどのぐらいもらってるか。
そう、そうやな。その辺はちょっと気になるところやな。でも、その、やっぱり劇場版にある程度予算はつぎ込んでほしいなって。多分予算は決まってると思うね。うん、ある程度。で、この範囲で作りなさい、みたいな。だけど、要は一本、ちゃんとした、ガーンという映画を作るんじゃなくて、まず最初に、第7章のエピソードを作って、で、それから劇場版っていうのは、まあ、
この第7章
は。要はもう、アニメ終わって、もう、な、だいぶ経ってるから、要はもう、パトレイバーそのものを知らない世代、の若い子も要素おるわけやから。だから、いきなり映画をやったところで、誰も見ひんのんちゃうかなっていうのがあっての、そういう連続ドラマを先にやってっていうことなんかもしれへんけど。
押し守る、でもインタビューな、何言うとか分からへんな。押し守るインタビューな、いつも聞くないけど、ぼそぼそ喋って何言うとか分からへん。
ああ。
なんとかしてほしいんだけど。下に字幕つけてほしいね。言うとか分かれへんね。
それは確かに。
なんかウルトラセブンの話しとるときも、なんか、ええ話しとんやけど、全然何言うとか分からへん。
まあ、その辺は、庵野監督も、そういう感じやわな。
ボソボソっと喋るから。ボソボソっていうか、なんやろ、なんで。早口でもないよな。
まあまあまあ。
うん。
先生。しゃあないちゃう
犬のな、犬の T シャツええから。ちゃんと喋って。
まあとりあえず、今度のその続き、うん、第2章から第7章までのやつと、その劇場版がどうなるかっていうのは、まあまだ、なんとも言えんところやから、まあその辺もうちょっとこう、面白い、ものが見れたらなっていう感じはするわな。
人にはたまらへんね、
う
ん、
もっとイングラムガシガシ動かしてほしいなっていう感じもするな。
まあ、動くやろ。う
ん、ああ、どうやろうな。まあ期待したい。
でも意外とパトレーバーってな、イングラム活躍せえへんよな、多分。人間ドラマの方が多いっていうイメージがあるね。
ああまあ、うん、テレビアニメは結構活躍してたけどもな。
あ、原作か。原作も活躍せえへんねんな。
原作、漫画はなあ、そんなあんまりこう、アクションが難しいから。
読んだことがあるから、うん、原作のイメージな
のか。あ、でもグリフォン編とか結構熱かったけどもな。まあまあまあまあ。まあ
とにかく、ファンは、ね、楽しみにしてると思うから。
そのファンの期待に応えてほしいやな。
頑張れ、惜しい先生。
ここで一曲お聴きいただきましょう。大阪府富田林市のローカルヒーロー超新星スバルファイブのテーマソングです。藤原慎也さんで GO スバルファイブ。
遠い遠い星へと聞こえるよ、君の助けを呼ぶ声
パーヒーローファクトリーではこのように番組内でテーマソングをかけることを許可してくださるローカルヒーロー様を募集しております。ツイッターやブログからお気軽にお声掛けください。
Podcast information.
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。
ジャンボアット家族 IP。
はじめまして、ジャンボアット家族 IP です。ニコニコ動画で初音ミクたちを使って音楽作ってます。ぜひ聴いてください。
詳しくは家族 IP で検索。
夜の闇に抱かれて眠れ、スーパーヒーローファクトリー。
はい、去る4月12日に収録しました、はい、うん、笑顔さん、似顔絵師笑顔というね、
はい、
似顔絵を描くヒーロー
を、はい
はい、作られた、
はい、
野中工房の、野中社長にインタビューを、
はい、
僕が刊行してきたんですけれどもね、はいはい、その音声を、ちょっと聞いていただきたいなと思います。
はい。
はい。
うん、
突撃インタビューという形で。
はい、突撃。
某。
インタビューですか。
カラオケで、うん、収録してきましたので、はい、その模様をお聞きいただきたいと思います。
はい。
それでは、どうぞ。
笑顔ピンク、萌え。
はい、スーパーヒーローファクトリー突撃インタビューということで、今回はですね、野中工房の社長であられる野中道博さんにインタビューを刊行したいと思います。本日はようこそ、どうもありがとうございます。
こちらこそどうもよろしくお願いいたします。
はい、野中さんというと、似顔絵ヒーローとしておなじみの笑顔という活動をされてるんですけれども、
はい、
で今日は今これ収録しているのは4月の12日なんですけれども、
はい、
その4月の12日と13日に、はい、名古屋オアシス21の方で似顔絵イベント、どういうイベントになるんですかね。
日本本当、北は北海道、南は九州の方から、
はい、
日本全国の似顔絵師が集結して、
はい、
でこう日本一を決めようという、そういう大会ですね。
そうですね、はい、似顔絵で日本一を決めるというんですか、その対決するっていうんですかね、
はい、
っていうイベントと聞いて、
はい、
どういうことなのっていうのでちょっとびっくりはしたんですけども、
はい、
やっぱりその誰が一番似顔絵がうまいかとか似てるかとか、はい、そういうことで競い合うんでしょうか。
そうですね、審査の方法は毎年変わるんですけれども、
はい、
単純に描いた人数が多ければ優勝できるというわけではなく、
うん、
描いたお客さんやはりそれに満足しなければ、そこはやっぱそのたくさん描いて描いていたとしても、
はい、
全然そのお客様がこれちょっとダメだなっていうような人はもちろん優勝はなかなか難しいわけで、お客様の満足度と書いた人数と、あとはもうお客様をいかに満足させたかという、そこを競い合うというお客様主軸の大会なんですね。
すごいですね。ただ単に似顔絵を描くっていうだけじゃなくて、まあ、そういうことをしながらお互いにしのぎを削ってるっていう感じで、まあ、技術の向上にもつながるっていうことなんですよね。
はい、
はい、で、今回笑顔さんはそこに出演をするというんではなく、
はい、
いわゆるグリーティングっていうんですかね。
一日中のグリーティングを行いました。
そうですね、
はい。
っていう活動をされたんですけども、ちょっとそうですね、30分かそれぐらいに、まあ、特設ステージの方で、
はい、
今回はヒーローショーをされたということで、で初めての まあ、ヒーロー賞ということだったんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
もう今回本当初めてのヒーロー賞 で、
そうです、ね、
文字通りハプニングの連続の30分でした
もう出ていきなりなんか転んでましたね
すいません、ステージから左足も踏み外して見事落ちました
、僕もその思わず声を出してしまったんですけども、その模様はあの僕 の、 あのツイキャスの方に収まってますので、よかったら見てください。はい、ということですですね、まあ普段笑顔さんの、まあ、活動には あまり怪人っていうのが出てこなかったんですけど、今回はですね、まあ、その京都の方から、はい、まあ、某第5次の、はい、ヒーローと戦っている怪人が、まあ、飛び入りといいますかゲスト で、
そうです、ね
ね、来てくれましたけれども、ね、まあ、あのフロリキさん来るかなと思ったけども、ちょっと今回は来なかったということ で、
そうです、ね、
まあまあ今回は、ね、笑顔さんのショーということだったんで、はい、はい、で、まあ、戦うのかなと思いきや客席の方から子供をステージに、お子さんをステージに上げて、似顔絵バトルということで、もういきなり怪人と2人で似顔絵を始めるという、いきなりうつむいて黙々と似顔絵を描くという、非常にシュールなステージだったんですけども、まあそういうところにね、まあ一部女性のファンがキュンとなるという話もちらほら聞きましたけれども、まあそのそうですね、ヒーローショーの中でも、まあ一切ね、笑顔さんおよび笑顔ピンクさんはまあ喋ることがなかったんですけども、まあよくあるそのヒーローショーで、カンパケというね、その声優さんとかにセリフを吹き込んで、まあアクションに合わせて、じゃないや、セリフに合わせてアクションするっていうのがよくあるんですけども、そういうことはまあやられない。
そうですね。
ということですね。
はい。やっぱりそう、うん、なんですか、筆談で、
はい、
まあ似顔絵もそうなんですけれども、書いて伝えるヒーローなので、うん、そこはもうしっかりとやっていきたいなと思います。
そうですね。もう絵を描くのとも字を描くの違いですから、はい、まあそのホワイトボードっていうんですかね、そういうのがあれば、もう絵を描きながら字もあのセリフも書いてっていう形で
はい、
やれますからね。うん、まあ筆談で、メッセージを伝えるというスタイルは、まあ、今後も貫いていきたいという形なんでしょうかね。はい、で、ののかさんの方は、まあ、笑顔さんとしても活動されてますけども、他にも静岡の方で、サジン88や、あと京都の、先ほどもちらっと出ましたけども、第5次のヒーロー、不動力というヒーローも関わられているということなんですけども、まあまあ、お話しいただける範囲で構わないんですけども、そうですね、なんかこう裏話じゃないですけれども、うーん、なんか実はこういう裏話があるんだよみたいなのがありますでしょうか。
実は裏話ですか。結構難しいですね。
先ほどちょっと、はい、まあ、事前にお話を伺ったところによると、88屋さんはもともとはその静岡のご当地ヒーローとしては考えてなかったっていうことをちょっと聞いたんですけども、はい、
私 の、 野中道弘の出身地は静岡県なのでっていうところもあるにはあるんですけれども、もともとお茶の文化っていうものを、それをこう盛り上げるための、まあ、そのお茶っていうカテゴリーに準じたヒーローということで、やはりその運営していきたかったっていうのもあったので、
うん、
なのでたまたま今現在静岡でっていう、そういうところでしょうかね。
うん、なるほど。今は、まあ、はい、静岡のご当地ヒーローとして、まあ活動されてるけども、まあ、静岡だけじゃなくて、まあ、お茶があるところにはどこにでも、
そうですね、お茶に国境はないので
そうですよね。
静岡初で本当にお茶文化を盛り上げるためならばで、本当昨年は中国の広州の方に
も
行かれてました、
ね、世界に羽ばたく88屋さんということで、なるほど、
は
い、もう要は全てのお茶のヒーローという形で、
そうですね、
考えていただければなと ていう感じですよね。あともう不動力さんに関しては世界遺産である、まあ、第5次の公認のヒーローということでよろしかったんでしょうか。
そうですね、あのまさかとは思う、自分もこう野中公募から生み出すときこうなるとは思っていなかったんですけれども、
はい、
まさかも1200年近い歴史のあるお寺の公認のヒーローになるとは。
すごいですよね。
それはありました
ねまさかそんな、由緒あるお寺が、はい、ローカルヒーローを公式で、ね、採用するということはもう本当に、まあ、驚き隠せないんですけども、まあ、でも最近結構、ね、あの神社仏閣、
はい、
あのまあ、神社だけじゃなくてお寺でもそうですけども、結構そういうサブカルの、ね、まあ、例えばあのご当地キャラとか、萌えキャラとか、まあ、そういうところにね、なんていうのか、まあ、活動を広げて、
はい、
で若い人をあの若い人に来てもらいたいっていうような活動をされてる方、
はい、
ところがね結構多いですけれども、まあ、フローリーさんもね、その世界遺産を守るために、ね、活動してほしいなと思いますけれども、
はい、
はい、で、そうですね、あとじゃ あ江川さんとして、まあ、活動を始めてそろそろまあ5年が、
ね、
経過しようとしているんですけども、まあ、この5年の間に、何か、特別なといいますか、こうちょっとこう、まあ、いろいろ、ね、はい、なんかこうあったと思うんですけども、特になんかこういう出来事があったみたいなのはありましたでしょうかね。困ったことでも何でもいいんですけども。
5年間の間に江川さんにできたこと、起こった出来事ですか。
そう
ですね、最初は、まああのまあ、ピンのヒーローだったんですけれども、
はいはいはい、
まあ、2年したら笑顔ピンクが登場するっていう、それが一番だと思います、ね、
はいはい、
まさかの母親が登場っていう
そうですね、まあ、
一番の 大事件です、ね、
その、まあ、ピンクさんとの出会いといいますか、はい、そういうところで何かお話はありますでしょうか。エピソードといいますか。
エピソードですか。
はい、
もうそうですね、エピソード、ここはちょっとピンクさんに近づけるのは分からないところはちょっと僕の口
から
言って言っていいんでしょうかね、これ。
え、何それ、びっくりした。
じゃあここはもうあえてちょっとピンクさんの方にもちょっと聞いてみてもいいですかね。
いや、私も似顔絵師なんで、もう10年以上やってる似顔絵師なんで、
はい、
私似顔絵師さんとして、
うん、
まあ、この人面白いなと思ったんで、
はい、
笑顔さんのファンですっていうところから始まりました。
おお、
それはあります。
そうですね、で
まずは、まあ、ファンですというところで入っていって、で、え、まあ、それからどういういきさつでピンクさんになることになったんですか。
そこからはもう、なぜか次の子までもピンクさんになってるでいいんじゃないでしょ
うか。そうなんですか。
はい、まあ、あの漫画で言う
気がついたらピンクさんになっていったみたいな。
うん、あの映画で言うと次のシーンで、
はい、
ピンクになってる
みたいな。そうなんですか。
はい、どうぞ。
うわ
ですよ、本当。
へえ、不安ですって言ったら、じゃあ君明日からピンクねっていう。すごいな。なんかそういういきさつがあったそうです、
はい、なりました。そのように今なりました。
まあ、あの笑顔さんにしてもピンクさんにしても本当にね、白と黒っていう、
はい、
ね、まあ、見事なツートンコントラストなんですけども、まあ、この辺のデザインにされたっていう何かこう思いみたいなのはあるんでしょうか。
白と黒ですか。
はい、
もうキャンパスといいますか、もう紙で、紙にペンで書くっていう、そこだけ、ね、
やはり紙の白に
白い紙に
インクの黒、
そうですね、インクで線を引くっていう。
なるほど、
はあ、純粋にそれだけです。もうあの笑顔さんの額にある三角形はもともとペンをちょっとイメージしてとか、そういうものだ。
そうなんですか。もうやっぱりこうペン先っていう形なんですか。はい、まあ、結構いろいろね、そのあ、すみません、なんか今ちょっと iPhone がピロンとなってしまいましたけども、
はい、
まあ、そのペンの衣装があったりとか、あとコピックの衣装があったりとか、
はい、い
ろ
い
ろしてますよね。そういうのもあって、であと武器も、
は はい、
マジックインキ、
ね、剣は剣より強いです。
はいはいはい。お、何でしょう、今家族全員正座で待機中申し訳ございません、20時半頃から、ツイキャスを始めるというまあことでちょっとつぶやいてますけれども、ちょっとね、今押しておりますので、まあ、そろそろちょっとじゃあインタビューの方は切り上げて、ツイキャスの方に移行したいと思いますが、まあ、最後にじゃあ、今後目指していることとか、こんな仕事がしたいっていうことがありましたらお聞かせいただけましたでしょうか。
そうですね、あの笑顔っていうキャラクター自体が僕の等身大なので、
はい、
もっともっとこう、今持ってる技術の全部をつぎ込んでどんどんどんどん進化させていきたいっていうのはあります。
なるほど、
はい。で、まあ、そうですね、笑顔としてはもう本当に似顔絵に興味がない子供であったり、似顔絵に興味がない人が、うん、あのキャラクター見て、あ、彼にだったらちょっと描いてもらいたいなっていう、そういう人が一人でも増えてくれたら、まあ、本当僕の目標は達成してるので、まあ、
そうですね、
それをずっと続けていきたいなっ
ていう、はい、僕も正直、まあ、その今まではあんまりこう似顔絵を描いてもらいたいとかいうところはなかったと思うんですけども、本当に、まあ、笑顔さんに出会うことによってもう非常に、ね、似顔絵という世界に、まあ、興味を抱くことができましたので、ね、今後とも、まあ、そういう子どもたちに似顔絵の素晴らしさというものを伝えていってほしいと思います。本日はどうもありがとうございました。笑顔さんと笑顔ピンクさんでした。ありがとうございました。はい、野中社長のインタビューの模様を聞いていただきました。
突撃でしたでしょうか。隣の夕ご飯みたいな、ね。しゃもじ持って行ったんですか、しゃもじ。
ミキアンは、あの、笑顔ピンクさんについてどう思いますか。
まあ、笑顔ピンクさんの、動画ですか、
うん、
見たことあるんですけどね。
ほうほうほう。
うん。まあ、動きとか、もうええって感じだけど。
燃えますか、
うん。
そうですか。
まあ、動きは可愛いなって思うんですけどね。うん、
なんか、家が近いんやって。
まあ、家が近いから、
うん、
まあ、会えるか言ったら会えないんですけど。
まあまあ、そりゃそうやけどね。
うん、誰かね、っていうか、どっか、イベントしたらいいとになって思うんですけどね、神戸。
ああ。
てかく、ね、神戸におるのに。神戸でイベントはあんまりしてないっていう話やから。
まあ、っていうか、まあ、その、似顔絵イベント、
うん、
うん。
頑張れない、ね、神戸で。
ちょっと、やってほしいなぁ、みたいな。で、その説は、ぜひね、笑顔ピンクさんとかを。
神戸祭りとかね。
呼んでほしい。
神戸祭りはちょっとデカすぎるかもしれんけど、なんかちょっとした町内のイベントとか、もしね、あれば、ね、これを聞いてる、このイベンターの人がいれば、ぜひ、笑顔ピンクさんのところに、オファーを出して、まあ、ギャラとかは据え置きで。
何それ。ええの、そんなこと。まあ、交渉次第みたいな感じ
で。
はい。ぜひぜひ、ね、ご本人さんも、神戸でイベントしたいって言ってましたんでね。はい。よかったらよろしくお願いいたします。突撃インタビューでした。
はい。
スーパーヒーローファクトリーでは、随時、皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
はい、というわけでね、エンディングの時間です。うん、はい、まあ、今回は、ミキアンスタジオで、ね、夜中、まあ、もう何時もう3時になるな、うん、
3時
夜中で、夜中に収録してるということで、
まあ、
ちょっとボソボソとした感じの
押井先生みたいにボソボソと喋ったけど
人のこと言われへんな、
はい、
はい、まあ、うん、 ね、いかがでしたでしょうか。
まあ結構濃い話だったような気もするけど、
まあ2人だけやとどうしてもそういう話になるかもしれない。まあ次回はまたちょっとゲストトークになるのかな、わかんないけど、はい、まあ
まあね、
お楽しみに、
はい、
ということで締めたいと思います、
はいはい、
お相手は藤持と
ゆきやんでした。
ありがとうございました。
いいドドンパシ
ーちっちゃボソボソして敵こえへぞ
惜しい先生ごめんなさい
ごめんなさい。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリーは宮口博士大先生と藤岡博士大先生の提供でお送りしました。
提供って